毎月第3水曜日の2時台は健康ハッピーアドバイスと題しまして、新生会と絵馬病院から先生をお招きしてお話をお伺いしています。今日は新生会と絵馬病院整形外科部長医学博士の太田悟さんにお越しいただきました。太田先生こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ先生は整形外科、
はい、
ということなんですけれども、まあ、この冬場ということで整形外科にはもしかしたら患者さんが多くなっちゃう時期なのかなと思いますけれども、いかがですか？
そうですね、やっぱり1年を通して、特にこの冬場の寒波が訪れて、まあ、急に、道路が凍結したり、毒液が降ったりすると、まあ、あの一般の方はまあ日頃慣れないことをされるので、あるいは非常に慌てて足を滑らせて転倒して、まあ、手首の骨折とかですね、あるいはまあちょっと高齢の方であればまあ大腿骨の骨折とか、まあ、他の月に比べると多く来られます。
そうですよね、はい、ましてや今年は雪が多いので、はい、雪かきの途中でっていう時が多いかもしれませんよね。
そうですね、雪かきの途中にそういう怪我や事故もありますし、同時にその雪かきでもう疲れて疲労で腰を痛めたとか、あるいは無理をして今度肩を痛めたとかね、そういう方も最近多くいらっしゃいます。
そうなんですか。ついうっかり転んでしまってっていう方ばかりではないんですね。
そうですね、やっぱりその、除雪作業の、ま、疲れとか、うん、無理がたたって、ま、来られる方も多いです。
確かに無理しちゃいますよね。どうにかしなくっちゃと思って一生懸命やるとあんまりその自分の体と対話ができないというか、つい思いだけでやっちゃうということってありますもんね。
そうですね、もう無理はしないようにといつも患者さんに言ってます、
う
ん、
そうですか。じゃあもう年齢がどうっていうことはないですよね。
そうね、やはりやっぱり家でまあ除雪作業に当たるのでやっぱりどっちかというと高齢中高年の方多いですから、まあ、そういう方が多いですが、まあ、若い方はどっちかというとまあ、事故とかね、車のスリップ事故とか、
はい、
まあ、滑る方も時々ありますが、やっぱりちょっと年齢によってやっぱ違いますね、来られる原因としては、
うん、そうなんですね。まあ、どうしても気持ちも焦ったりとかそういう時期になりますのでね、なんていうか気をつけなくちゃって思っててもそうなっちゃう時ってとか、なんか抜けてる時なんですかね、
う
ん、
これはまあ自分自身もまあ、そういう時はもう、転んじゃいけない、慌ててはいけないとね、うん、もう特に凍結してるとか歩く時はもう非常にもう危険ですから、
はい、
もうまあ、格好は気にせずね、まあ、慎重にまあ動くと、もう一旦怪我したり事故に遭うと本当に今まで その仕事や日常が完全にねストップしてしまいますから、まあ後からね、まあ、後悔すると考えたら、まあ、とにかくそういう時はまあ慎重に行動していただくとね、いうことは大事だと思います。
そうですね、この冬場だからこそなおさらこの毎日の生活を慎重にね行っていかなくちゃいけないんだなと思いますが、その他どうでしょう、春夏秋というのはどうですか、それぞれ何かありますか？
まあ、やっぱり夏場にかけて非常に人が活動的になる時ですね、
はい、
やっぱり整形外科で扱う疾患というのは、まあ、運動器といいまして、まあ、骨とか関節とかが中心に扱ってますので、まあ、家で静かにいる時よりも皆さんが非常に活動的になって外に出歩いたり、あるいは、まあ、スポーツとか海水浴山登りとか、まあ、そういう時にやっぱりいろんな怪我とか、事故とか、まあ、非常に多くの人が出歩けば、まあ、事故も増えるしということで、まあ、そういう季節ごとにやっぱり変動ありますね。
ああ、そうですね、はいはい、まあ、楽しい時は楽しい時でまた気をつけないといけないと、
はい、まあ、整形外科は本当に年中忙しいです。
そうですよね、
患者さんの多い一番多い科だと私は思ってます。
ああ、そうですか、はい、ちょっと痛くなるとやっぱりすぐに病院に行かなくちゃいけないなっていうふうに思っちゃいますよね、うん、
そうですね、まあ、特に最近はやっぱり病院志向の、患者さんが多くてですね、まあ確かに病院来ていただくのは非常にいいと思いますが、やっぱりまずは身近なかかりつけの先生に相談するとかですね、あるいは、まあまあ、簡単な僕であれば別にしばらく一晩様子見て、まあ、回復すればそれで心配ないわけですから、まあ、慌ててすぐ何が何でも病院来ないといけないということは必ずしも言えない場合もあります。
なるほど。新生会と山病院はいろんな、ね、科がこうある大きな病院なので、その前に普段から割とこうすぐに行けるような病院を一つ、ね、持っておくといいのかもしれないんですね。
そうですね、 それはあった方がいいと思いますが、まあ、私たちとしてはもうあの全ての患者さんいつでもどうぞとウェルカムというスタンスでやってますので、はい、あのまあ、あの気にせずにあの気楽に来ていただければいいんですけど。
ありがとうございます、はいはい、でそんな中でも太田先生の専門というのが終わりなんですけれども、ですね、ご紹介しますね、
はい、
肩関節鏡手術、はあ、言えました手術がどうなるかなと思ったんです
けど、はい、舌をあの噛み切らないようにしてください、はい、
こちらが専門ということなんですけれども、まず肩は肩ですよね、
はい、肩の関節です。
でこの鏡というのが鏡という字を書くんですけれども、はい、一体これはどういった手術になるんですか。
はい、まあ、肩の内視鏡手術ですね。あの一般にはその内視鏡というと、まあ、胃カメラとかね、あの大腸ファイバーとか、まあ、ご存知かもしれませんが、まあ、整形外科領域ではまあ関節の内視鏡手術、まあ、今まではほとんどまあ膝の関節鏡ですね、まあ、関節の中に入れる内視鏡なので、まあ、関節鏡というふうに言ってます、まあ、膝の内視鏡でいいんですが、はい、まあ、それはまあずっとまあ20年30年前からもう一般に普及されて、どこの病院でもまあそういう膝の関節鏡手術はされているんですが、まあ、肩に関してはあのまだまだ非常に歴史が浅くて、はい、まだあの肩の関節鏡手術をあの行っている施設もあのそんなに多くありません。
同じ関節なんですけれども場所によって難しいとか、こう違いっていうのはいろいろとあるわけですよね。
そうですね、あの、まあ、膝も私はあの、まあ、整形外科医になりまして、もう1年目2年目からもう普通にまあ取り掛かって、まあ、他の関節を専門とするドクターであれば、まあ、誰しもあの手を挙げてるんですが、はい、肩はあのなかなか それを行っている人がいないので、そういう指導者があまりいないということと、はい、まあ、非常にまあ心理的にも膝に比べるとちょっと複雑な構造をしてますので、あのそういう内視鏡検査あるいはその内視鏡で その治療に関しても、少し その信用のため の年数を要すると、トレーニングに、まあ、時間を要するので、まだまだあのされている施設やドクターは少ないです。
そうですか。肩ってそんなに複雑なんですか。
そうですね、あの、まあ、外から見ると分かりませんが、はい、まあ、第一動きにしても膝はもう曲げるか伸ばすかですよね、
そうですね、うん、
肩はあの上下横斜め回転、もう頭の後ろ腰の後ろの、
そうですね、
もう360度動きますから、はい、非常にあのよく動くだけあって、中のいろんなあの腱とか、まあ、人体の構造は、複雑になってます。
そうですか。肩を痛めるっていうのは一体どんな時が多いですかね。
まあ、そうですね、まあ、これもあの年齢によって違うんですが、あの、まあ、若い方は、まあ、あの大抵、怪我とかあるいはスポーツですね、
はい、
スポーツによりたぶん野球少年であれば野球肩、投球肩とか、あと怪我によってその肩を脱臼するとかね、若い方はまずあのその脱臼が癖になる反復性脱臼とかね、まあ、そういうのが多いんですが、まあ、一般的に肩が痛いというとその40肩50肩、
はい、
まあ、これが一番あのポピュラーだと思いますね。まあ、これはあの、まあ、特別なその外傷や怪我がなくて、まあ、ある日突然その、強いあの痛みに襲われると、はい、まあ、それは40あるいは50過ぎてからあの突然訪れるというようなそ のが、まあ、40肩50肩、まあ、もちろん肩の痛みの原因としてはそれ以外にもあの、肩の腱板という、まあ、最近あの、いろんな、まあ、健康番組なんかで言われていますけども、肩の奥にある大事なあの肩を、うまく、動きを支えて、支えるその腱板という筋があるんですね。そういう腱板損傷ということが、最近非常に、よく知られるようになってきています、痛みの原因として。
四十肩五十肩はどうして突然そんなことになっちゃうんですかね。
はい、まあ、これもあのまだ明確なあのその原因についてははっきりあの、解明されていませんが、
はい、
あのやっぱり、まあ、今までのいろんなあの、データというかあのいろんな調査からはやっぱりまず年齢的なものですね。年齢によってあの肩の中の、やっぱりあの免疫力が落ちてくるとか、あるいはまあ加齢変化があって非常にあの炎症を起こしやすい状態になるとか、はい、あるいはまああの日頃のいろんな作業でわずかなちょっとしたあの、肩への負担が、きっかけになって、そう持続的にあの痛みが続くと、炎症が続くということが あります、
はい、積み重ねとかもあるんですかね。
そうですね、でもなる方はなるしならない人はやっぱならないと、これは非常にあの 難しい問題があります。
そうですね、こうならないようにするためにとか何かあるんでしょうかね。
そうですね、 もちろんその方自体に自分で日頃から、ストレッチなり体操なり運動している人の方が、うん、全く例えば肩を動かさないでじっと例えばパソコンとかコンピューターの作業をしている人とか、あるいは常にその重労働で肩に負担のかかる産業してる人はやっぱり肩の痛みに襲われやすいと思いますね。
そうですね、はい、でも意識しないとあんまり回さないような気がしますね、こうやって。
まあそうです ね、若い方はあんまり気にならないのでしょうが特にやっぱり40代50代になってやっぱり筋肉が硬くなったり、関節が硬くなったりすると、そういうのが出やすい、状況になりますから、努めて体操した方がいいんですが、それにも関わらずなる場合はなります。
そうですか、なる場合もなっちゃうんですね、はい、そうですか。その時にはこの肩関節鏡手術をするということなんですか。
これはかなり極論ですし、はい、ですので肩の関節鏡手術を、うちの病院では、非常に、東京県内でも、最も多くやっている施設だと思うんですけども、はい、ある程度その肩関節鏡手術の適用ない対象になる人はもう限られています。40肩50肩で肩の内視鏡関節鏡手術が必要になる方というのは、極めてごく少数ですね。でそれは50肩40肩の影響で最初は非常に強い痛みが起きますので、そういう時期というのはまず安静ですね、
はい、
かえってリハビリも余計の負担がかかりますので安静にして、場合によっては痛み止めとかストレートの内服が効果があることがあります。でその時期が過ぎて、強い炎症が過ぎた時期に今度は肩がなかなか上がらなくて固まってしまうと、で50肩の場合基本的には半年1年場合によっては2年で自然治癒すると言われてますし、はい、あるいは肩が長く上がらない場合に途中から病院に来られて、痛みを和らげる注射をしたり、あるいはリハビリで肩を動かす練習をするんですが、はい、それで大抵の方はよくなるんですが、やっぱり中には半年1年過ぎても肩がもう90度曲がらないと、もうこちこちにもう固まって、そのために痛いし、あと非常に仕事とか日常生活に支障をきたしていると、で、1年2年で治るかもしれないと言われても非常にこのままで非常に不都合だと、
はい、
そういう方に対しては肩の内視鏡手術 を行って、癒着を剥がして動きを良くする手術をしますし、私の専門している肩関節鏡手術の対象になる方は、40肩50肩は、これ極めてごく一部で、
はい、
半分以上の方は腱板という先ほど言いました肩の外側の大きな三角筋と筋肉のさらに深いところにある、肩の腕の骨を骨頭を支える大きく4つ腱があるんですが、
はい、
そういう腱板損傷によってずっとその障害が肩が上がらないとか痛いとか力が入らないとか、そういうのが3ヶ月半年経っても改善されずに非常に不都合だとおっしゃる方に対して、やっています。あとは肩の、反復性脱臼の方ですね、はい、
そういった方が対象になるんですね。
はい、
手術をするとある程度のリハビリをすればまた上がるようになると思っていいですか。
そうですね、例えば今点数化してるんですけども、日本整形外科学会の肩関節機能評価というのがありまして、だいたい手術する前の、患者さんの状態というのは例えば100点満点でいうと、平均60点とか、70点ない方が多いんですね、それを手術してすぐ100点になるわけではありません、
はい、
手術をして例えば切れた肩の、腱板筋が、しっかりくっつくには最低3ヶ月かかります。でそれから手術後ずっと、リハビリをもう継続して早い方で5ヶ月半年で90点以上になる、長い方で1年ぐらいでようやく、90点以上になって、ほぼ完治と。だから上がらなかった方がもうバンバン上がって、はい、もう非常にもう満足だとおっしゃる、かなり早い時期にそうおっしゃる方もありますが、こちらが安心して見ておれるのはやっぱりそういう手術をしてもやっぱり常にやっぱり動かしている関節なんで、動かしてリハビリをしながら骨にうまくくっつくのを手術で助けて治すわけなので、やっぱり半年ぐらいの経過を見ながら、 そのお互いにそのいいところまでね、
はい、
まあ、持っていくというような治療ですね、これは。
そうなんですね、はい、ついね、もう早く良くなればいいなというふうな焦りみたいな気持ちももしかしたら持たれることもあるかもしれませんけれども、やはり時間をかけないといけないですね。
そうですね、特に肩 その腱板という肩の内視鏡手術した方に関しては、まあもうじっくりと慌てないで、リハビリしていきましょうねと、うん、いつも患者さんに言ってます、
はい、そうですか、はい、やはりね、運動不足の方も多いので、いろんなところにいろんな支障が出てきちゃうのかなと思いますけどね。
そうですね、まあ、おっしゃる通り、あの肩が上がらない痛いっていうのは、じゃあ肩の関節の中だけの問題なのかというと、必ずしもそういうことはないですね、うん、例えば あるいはそのピッチャー、野球やっている投手がですね、肩を痛めたと、だその肩の中だけ例えば内視鏡を除いてそこを治せばそれで全て解決するかというと、そういうことはないんですね。もうやっぱり全身のやっぱり関節なり筋肉がやっぱり影響しますので、はい、特に野球選手なんかは肩を、痛めないように十分なストレッチをね、進められてますね、うん、股関節なり、まあ、肘なり、全身のストレッチをして関節を柔らかくすることによって、肩の障害を防ぐし、まあ、肩を治療、してもそれ以外の肩甲骨の周りの筋肉とかですね、まあ、股関節なり全身のストレッチを同時にやっていかないと、満足した肩の機能というのは回復されませんね。
ああ、なるほど、はい、じゃあ最初の話にもちょっと通じますけれども、この冬雪かきとかしますよね、はい、その前にもある程度こうストレッチみたいなことをやってからじゃないといけないのかなと思いますね。
それは非常に重要なことです ね、まあ、肩に限らずですけども、はい、まあ、外で作業する場合、あるいは日頃慣れないことをするとか、特に除雪作業とかね、そういう場合に雪が降ったのを見てバッと慌ててすぐ外に飛び出してね、うん、
はい、
やると怪我をします。
そうですね、
だからまず十分室内で、ストレッチをして、
はい、
体をちょっと温めて、まあ、十分防寒着も着て、体が外に順応できるよね状態にして、でゆっくりとやっていくとね、はい、それが大事です。
そうですね、ついね、うん、本当にバッと行きたくなるし、うん、どんどんやりたくもなるんですけれども、やっぱり普段やってないじゃないのってね、体が悲鳴上げちゃいますからね。
そうですね、お年寄りの方だけじゃなくて若い人もやっぱり同じように、注意が必要だと思います。
そうですか、はい、ありがとうございます、はい、ではですね、ここで太田先生からリクエスト曲を1曲お聞きしておりますので、おかけしようと思うんですけれども、選んでいただきました曲が小林明熱き心に、
はい、
ですね。この曲を選ばれたのはなぜですか？
まあ、今の、もう豪雪の、ね、大雪のもう寒い時期、あるいは、まあ、今回東北の震災があってね、そういう北国の寒いとこでもう寒さと、そう被災して打ちひしがれている環境になっても常に熱い心を忘れてくれるなと、
はい、
忘れないぞと、
うん、
そういう気持ちで、皆さん聞いていただきたいと思います。
そうですか、では小林明熱き心にお送りします。